私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ある料理の本を読んでいましたら、栄養学の本だったんですけども、今食べたいものが体の栄養に不足しているものである、それを最近は、その感覚がどうも取り戻せないのだと、栄養学の本に書いてありました。そう思うと本当に静かに今日一体自分は何が食べたいか、そう思った時に、ああ野菜が食べたいなと思ったら、実は体がそれを要求している、その感覚をなくしているのではないか、そういうことだろうというふうに思いました。野菜が食べたいという時にはビタミンが不足している、もっとやっぱり自分の健康をですね、見つめ直す時にはやっぱり自分自身の体に効くっていうのが一番かなと思うのです。その野菜については、実は小学生の時にですね、一つの思い出があります。それはどういう思い出かっていうと、自分の母が作る料理にですね、文句を言う、いつも文句言ってたんですけども、その時は特に兄と二人で文句を言ったことがあるんですね。で、何を文句言ったかっていうと、その頃ですね、毎日野菜炒めだったんですよね。毎日野菜炒めだった。で、野菜炒めがない時はなかったんですね。で、野菜炒めがない時はキャベツの千切りがどっさり出てたんですね。で、兄弟揃ってですね、毎日笛を言っていたっていうのを思い出すんですね。で、うちの兄なんかはですね、お皿をひっくり返してですね、こんなもん食えるかっつって、確かひっくり返した、激しく抗議したことを思ってるんですね。とにかく母が作ってくれた料理に文句ばっかり言ってた、そのある時期があったんですね。で、今にして思えばとっても申し訳なかったなと思うのです。実はその栄養学の本を読んでて、今食べたいものが体の栄養に不足しているものであるだとするんだったら、毎日野菜炒めっていう意味があったんだろうなと思ったからです。で、自分をこう反省してみますと、実はその時は自分の母親が共働きの仕事を始めたばっかりの時だったんですね。で、朝早くから夜遅くまで働いて、立ちつくめの仕事をしていて、それで帰ってきてご飯を作って食べさせてくれていた。多分野菜が多かったのは、母親の体が自然と野菜を求めていたんだろうな、今になると分かるんですね。でもそれに気がつかなかった。もしそれが分かってたら、あの時母親の体をいたわってあげられたかったな、自分が恥ずかしいなと思いながら、その思い出をやっぱり思い出すのです。で、私たちというのは無意識のうちに自然とやっぱり求めているものっていうのがやっぱりあると思います。でもそれは意識的に何を自分が求めているかということを考えないと、自分では分からなくなってしまっている。なんでこの人はこればっかり言うんだろう、なぜこの人はこういう文句ばっかり言ってるんだろう、そう思うときには、きっとその人の中に何か大切な出来事があるから、それを見ようとせずに文句とかそういう言葉だけを受け取るから、争いやまたそういう他のものになっていくのでしょう。私たちがそういう時に出会った時には、その人は今何を一番求めているのか、そのことに気がつかなきゃいけない。そのことに気がつかないならば、やっぱりその人をつまずかせていくってことにもなりやしないかと思うのです。それでは私たちは今イエス様に何を求めているんだろう、そうゆっくり考えてみます。本当にイエス様に何を求めているか気がついているんだろうか。私たちは気がつかなくても、その生き方にすでに何か求めているものがあるかもしれない。じゃあイエス様に求めているもの、本当に求めているものが今自分にとって一番大切なものだろう、そのように思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日はさまざまな話が一つの話にまとめられているところです。多分この新共同訳聖書を訳した人たちも表題をつけたときに困ったでしょう。今日は許し、信仰、奉仕という表題になっています。 このお話がこの一つのところにまとめられている、そう考えてもいいかもしれません。しかし一つ一つはイエス様がいろんなところで話された別々の話だっただと思います。それをルカによる福音書を編集したルカがこれを一つの話にした。一つの話にするためには何か一つのテーマを持ってこれをまとめたに違いありません。そのテーマっていうのは何か、その中心になるものは何かというと、やっぱりそれが信仰ということかなというふうに思うのです。今日お弟子さんたちはイエス様にこういうふうに言っています。私どもの信仰を増してください。多分こういうお祈りは私たちもよくします。私たちの信仰を増してください。どうしてこのお祈りをする、どうしてこのようなことを求めたのかと思うのです。聖書をよく読んでみますと、多分その祈りの意味であるとかイエス様に願った意味をお弟子たちは分からなかったということなのでしょう。イエス様が彼らが本当に何を求めておられるのかというのをそれを見抜いておられて、信仰を増してくださいといった祈りに対して、いやそうではないのだという話を今日はされたのです。そう思うと、何がこの信仰を増してくださいということのお祈りのまた間違いなのかというのです。何回も読んでみました。そしてこの話をずっと読んでみますと、きっとそれは信仰がないからということに理由付けした弟子たちの思いがあるんじゃないかなと思い当たったんです。イエス様が言われるように、なぜ人を許すことができないか、それは信仰がないからだ、信仰が少ないからだ、ないというよりも信仰が少ないからだ、そういう理由付けをしてたのではないかなと思うのです。人が許せない理由、また何もできない理由は信仰が少ないからだ、だから信仰を増してください、もっと信仰が与えられたらそれができる、そういうふうにイエス様にお願いしたのかもしれません。そうするとイエス様は言われるのです。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞く。これはとっても厳しい言葉だというふうに思います。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があればと言われたっていうのはないという、はっきり言われたことなのでしょう。もし先ほど見たからし種のちっちゃい一粒ほどの信仰があればそれはできるのだ、でもそれがない、信仰のせいにするなとイエス様がおっしゃったのではないかなと思うのです。あなた方が与えられているという信仰が本当の信仰であるかどうか、それが問題なのだというふうにおっしゃったのでしょう。そう思うと、私たちは人が許せないことや人を愛せないことや、また人のために仕えることができないことを信仰のせいにすることがあります。しかし実際の問題はそこにはないのです。与えられた信仰に気がついていない、与えられた信仰のその力強さ、大きさ、またその可能性に気がついていない、だから私たちができないのだということです。その信仰の力強さ、また神様の力を信じることができれば、私たちは全てのことができる、それが今日のイエス様のお答えなのでしょう。そしてその信仰の証となるものが奉仕、使えるということだ、そしてその話をされたのです。一日の野良仕事を終えて家に入ってきたしもべは、さらに主人の夕食の準備をし、また給仕をして、主人からの感謝の見返りを要求することはできない、当たり前のことをしたからに過ぎないからだ、そうイエス様は言われるのです。イエス様は神様からの見返りを要求すること、それは信仰の奉仕の技ではない、そういうふうに言われます。でもこのしもべがやった当たり前のこと、なぜそれができるかというと、実はこの主人に守られているからなんです。 この主人に仕えることができてるから彼はそれを当たり前にできる、そのことに多分気がついていないのでしょう。神様にいただいている恵み、この主人にいただいている恵みに気がついかないから不平不満を言うのでしょう。それ以上に要求することも出てくるのでしょう。だとすると今生かされていること自体、それが私たち信仰の奇跡ですよ、そうイエス様がおっしゃっている。私たちは本当は信仰が与えられている、その信仰に気がつかないからないと思っている、そのことが一番大きな間違いで、その信仰に気がついたら全てのことができる、その信仰に気がつきなさい、そういうふうに今日イエス様がおっしゃっているように思うのです。ある、仏教の本を読んでいましたら、暮らしっていう中には2つあるのだというふうに書いてありました。まあ、どちらも同じような暮らしに聞こえますが、その2つは全く違う暮らしだ。で、その暮らしとは何かというと、その日暮らしっていうのと一日暮らしという、この2つだって書いてあって、先週それをずっと考えていました。その日暮らしというのとその一日暮らしっていうのは一体何が違うんだろう。私たちにとってその日暮らしといえば、その日をただなんとなくぼんやりと過ごしてしまう一日のように思います。そう、計画性もなく、ただ何事もなく過ごしてしまう一日のことがやっぱりその日暮らしというのでしょう。ところが、じゃあ一日暮らしというのはどうなんだろう。一日というのは、その日一日が欠けてしまったら、その人の人生の一生を失ってしまうほどの貴重な大切で、そのような一日なのだというのが一日暮らしだ。多分仏教の本はそういうふうに言ってるんだろうなと思います。だとするならば、自分の人生にとってそれほど大切な一日をその日暮らしにしてはいけないんじゃないの、その戒めを多分問うているんでしょう。自分がこの世に生まれて出てきたことを無駄にしようとしている、それがその日暮らし。しかし自分の人生のこう集積として、その一日を、今日一日を生きるというのが一日暮らし。じゃあ信仰の問題はどうなのかと考えてみたのです。私たちはもしかすると一日のその信仰の生活をその信仰暮らしで過ごしていないだろうか。神様から求められているものは一信仰暮らしというものではなかろうか。与えられた信仰が多い少ないの問題ではないのだ。信仰は多い少ないではなく、与えられているか与えられてないか、与えられているんだったらそれに気がついているかどうか、それが一番大切。その信仰を持って今日一日を過ごしていく、その時に全てのことが神様によってなされていくのだ、そのように思います。信仰がないから奇跡を起こせないわけではないのです。多分信仰があるから無用な奇跡はいらないでしょう。山を動かしたり、空中に浮いたり、長く水に潜ったりしても、それが一体何になるんだろうと思います。イエス様はそんなことを考えるよりも、与えられた信仰によって与えられた仕事を淡々としなさい、それは信仰によってなされた仕事は必ず神様によって偉大な働きになっていく、そのことを求めておられます。野良仕事をして疲れてにもかかわらず、与えられた仕事を不平も言わずに淡々とできる、これは信仰の奇跡だと本当に思います。私たちはどうだろうか。いろいろ理由をつけて神様が命じておられる技をなそうとしてないんじゃないかな。まず理由をつける。これはいけないことだなと反省します。むしろ信仰心が薄いからって理由を述べてできないっていうことにしているかもしれません。そんな私たちに対してもイエス様は十字架の恵みによって信仰を今日も与え続けておられるのです。からし種一粒の信仰からもっと大きな信仰を毎日与えておられる。その与えている信仰はできない信仰ではなく、できる信仰を毎日与えられておられる。その信仰に私たちは気づいて、 その与えられた一つの信仰によって今日一日を力強く喜びに満ち溢れて生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自分の働きの中でできないことを信仰のせいにしたり、また信仰が薄いからだ、そういう理由をつけてしまいます。しかしあなたから与えられている信仰というものは、からし種一つだってもそれができることを教えてくれる信仰です。どうか私たちに与えた信仰を持って、あなたの十字架の主に従い、そしてなすべき技を今日していくことができるように導いてください。今日与えられた信仰によって今日生き抜くことができる力をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日は第一週日ですので、聖歌隊が賛美をしてくださいます。今日は聖歌隊の賛美、愛なる御神に。